恵み深い私たち一人一人の天の父よ、一週間のそれぞれの道のりの旅路を終えて、今日もまた翼の教会に集い、賛美を捧げ、祈りを捧げております。神様、穏やかな一週間であった方も、いろんな悲しみや苦しみに直面した方も、今日この場所でもう一度イエス様が一人一人の主となってくださって、私たちの疲れをすっかり癒し、傷んだ私たちの傷を癒し、また賛美の喜びを与えてくださって、ここから全く新しい仕切り直しをした一週間にスタートすることができるように、大いに力づけ、豊かに触れて祝福してくださるようによろしくお願いします。先ほど報告がありましたように、受験の最中にいる兄弟姉妹、インフルエンザや風邪などがまだまだ寒い季節で流行っていますが、ご家族含めてお守りくださって、イエス・キリストにある豊かな平安でお守りくださるようにお願いします。北姉妹は先ほど報告にありました、まだ退院が許可が下りていませんけれども、どうぞお守りくださり、お癒しください。その他多くの方々が今体調がよくありませんので、それぞれあなたが巡ってくださって、病気にかからず健やかでいなさいと聖書に書いてある通り、イエス様がまことの医者となってかえって祝福してくださり、強めてくださるようにお願いします。天のお父様、今大きな問題困難に直面している方がおられたら、すべての困難が新たな恵みの始まりとなるようにお願いします。今週は正志先生と義人先生が出かけられますけれども、一週間の旅、事故もなく、また怪我や病気になることもなく恵まれて戻られるように、どうぞその旅をお守りください。エリムの建設も着々と進んでいますが、どうか神様がこの建設工事の日々伴ってくださって、素晴らしい建物ができて神様の栄光が現れるようにお願いします。この初めのお祈りをお一人一人の祈り心に合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。そろそろ春に向けて暖かくなるというニュースなので、そうなるといいなと思っていますが、寒い先週皆さんはいかがでしたか？私は神奈川の方に行ったんですが、急に大雪になるとかって、関東の大雪は3センチ5センチでたかが知れてるんでしょうけれども、他の人が冬タイヤ履いてないと危ないかなと思って、急遽電車に変えて雪用のブーツまで履いて行ったら、全然雪が降らなかったんでした。だったら降ればいいと思ったわけじゃないけど、少し肩透かしだったんですね。だけど1週間の私 の, 一番心に残っていることはそれではなくて、次の日が祝日だったんですね。で、少しお孫さん高校もいいかなと思いまして、孫娘を連れて、私だってたまには映画を見るわさという具合で、あんまり興味のない映画を一緒に見たんでした。ポップコーン2種類言わなくてもいいんですが、山ほど買って、どうしてですね、私と家内が孫娘を間に挟んで、そして映画が始まって最初に寝たのが私でした。
で後半寝たのはもう一人だったんですが、あとは起きてる間ポップコーン一生懸命食べて、あれは映画に行ったのかポップコーン食べに行ったのか分かんないようなひとときだったんですけども、そうしたらその映画館のところで教会に来てる人に会いまして、確か以前食事に行ったらあの広いあの食堂で案内する人が何も正志先生の隣に案内しなくてもいいじゃないかなと思って、今度からは横断歩道を渡るように右見て左見てから食べようかなと思ったんですが、まさか映画館も右見て左見てから行った方がいいかなとあの時は思わなかったんでした。で映画見終わったら別の方から、あの先生が映画館の前にいるのをじっと見てましたよなんて言われて、いや本当にこれポップコーン食べてる場合じゃないや、暗がりの中で前後右左知ってる人教会の人がいるかいないか確認してからつつましくポップコーンを食べないといけないなと思ったんですが、まあ、皆さんは寒い1週間どんなだったですか。毎日いろんなことが出来事がありますありますけれども、今日は救い主到来を待ち望むという創世記50章までしかないから一つ前の49章をヤコブという長生きして140歳以上長生きした人が自分の孫の予言をしたというのをこの間話したんですが、息子たちの予言をしてそして目を閉じるという箇所の中から一人ユダという後にイエス・キリストの祖先となる部族になっていくんですが、だからクリスマスの時によく開いたりする箇所をピックアップして救い主を待ち望むというタイトルにしました。で次のページを出していただくと、毎日いろんなことありますが、やっぱり第一番目のよう預言者はどなたですかという確認が大事ですねって、まあ毎日いろんなことあるのでなんだか急に訳分かんなくなる時も人間だからあると思います。嬉しいだの悲しいだの、だけど原点に立ち返って私の人生を力強く手繰り寄せてもう一貫して導いておられる方はどなたですかの確認はすごくいいです。いや全てが偶然だとか全てが無意味だとかなったら、いや今週はついてない、次の週はラッキーだったって、もう本当に感情の流れるままの人生の積み重ねになったら本当もったいないです。私はきちっと1週間に1回教会に来たりお祈りをしたり聖書を開いたりしているので、ああそうだ、主権者はそれは私の人生だけど、私が右行きたいと思ったら右行くし映画見たいと思ったら映画行く自由はあるんだけど、しかし主権者は神様なのだということをアーメン、本当にその通りですという確認はすこぶる大事です。で主権者である神は私たちをどの道に導いているんですかって、全ての道はローマに通ずという有名な言葉がありますが、全ての道はイエス・キリストに通ず、ああ私はあの人と出会って教会に来たのは返す返すも不思議だなって、教会っていうのは頭にかけらもなかったのに、いやいろんな人生の出来事を通してキリストへキリストへって私も招かれていたんだなって、これは心温かくなりますよ。一人ぼっちじゃないからイエスキリスト様に手繰り寄せられて私も捕らえられたって、私もいつも一人ぼっちじゃなくこのお方と一緒なのだと。さあ創世記は聖書の一番最初の書物で、その終わりがけのところを通し、まず主権者はどなたですかって、で今日の聖書の箇所次を出していただいてご一緒に、49章8節の長男ではないユダに関する、不思議な父親の予言の箇所を読みましょう。はい、ユダよ兄弟たちはお前をたたえる、お前の手はあり、お前の父の子らはお前を伏し拝め。長男に服するというなら分かりますが、お前は長男ではないのだけれどお兄さんたちも含めてお前に従うようになるのだという、皆さん覚えてますか。エジプトで初めて出会った死んだと思ったヨセフの子供たち、すなわちヤコブの孫たちをバッテン印の手に交差してですね、そして長男が次男に仕えるような 不思議な予言をした。で、じゃああの不思議はヤコブの人生もう皆さん覚えてますね。ヤコブは二人で双子で生まれたのに、長男じゃないのに長男と次男が逆転する人生がずっと貫かれていた。いろいろあったけど、ここでエジプトで出会ったこの、 あの長男の孫も次男の孫も逆転の予言をして、じゃあ自分の子供たちに関してはいわゆる常識的なみんなが考えるような長男から順々との人生になるんですかというと、そうは問屋が下ろさない。ヤコブはここで、ユダよ、兄弟たちはお前をたたえ、不死を神。じゃあ旧説も読みましょうか。まるでライオンのように、ライオンの子供のように、オスライオンのように、あるいはメスライオンのようにというんですから、イエス・キリストをこれはゆくゆく表す言葉でもありますけど、イエス様って羊飼いじゃないんですか、羊飼いという表現もありますが、獅子という表現もあるんです。本当に力強い王権を示すこれは表現ですが、じゃあ旧説も読みましょう、はい、ユダは獅子の子、我が子よ、お前は獲物によって成長する、お獅子のように目獅子のようにうずくまり身を伏せる、誰がこれを起こせるだろうか。やがてのユダのずっと後の子孫に、もう結論を言うとイエス・キリストが獅子としても登場するんですが、まあこれを言われたユダはきょとんとするほかなかったんじゃないかなと思いますが、ところで皆さん、明日正志先生たちは教会で会議があって、まあ私のお婿さんも牧師なので、その会議に参加するので、まあ、別の男の私の孫を連れてきていいかっていう連絡が入ったようで、ちょっと身構えまして、女の子は優しいけど男の子は獅子とは言わないけど活発ですからですから、子供は活力に満ち満ち過ぎてるので、いや時間をどういうふうにもてあそばない、もて余さないように、どこに連れてってどんな会話しようかなって、まあ、正直言いまして、会話の大半は分かんないんです。本人は一生懸命日本語話してると思ってるんですが、こちらはまるで分かんない英語聞いてるように適当にうなずいて、だよねだよねって言うんですけれども、ここでは獅子の子、皆さんライオンの子供ですから、もうエネルギーがあふれて、でぐんぐん成長するんです。ここに書いてあるように獲物によって成長する。人間の子供だって1歳だと思ったら瞬く間に2歳半になって4歳になって、なんか少年っぽくなってきたなって、みるみる子獅子が成長しますけれども、そしてお獅子のようになり、皆さんお獅子って言ったら毛がねたなびいて、だいたい悠然としてるイメージですよ。サファリパークなんか行くと、あまたの動物いても、象徴はまずライオンがドバーッとあってですよ、ライオン見に来ましたかって、メスライオンじゃないです、オスライオンの、そして悠然としていざっていう時戦う頼りになる。しかしメスライオンのようにも書かれてるんです。目獅子のように、メスのライオンは餌を取る、獲物を取るプロですよ。実際は毎日コツコツコツコツ働いて、見た目はお獅子と違いますけども、やがて現れるイエス・キリストは獅子の子のようでもあり、お獅子のようでもあり、目獅子のようでもありという、いや羊飼いであるという表現はよく聞きますが、しかしイエス・キリストは凛々しい、王しい、そして誠に王たるお方としてこの世界に来られるんですかという一等最初の予言が、ヤコブが目を閉じる前に自分のユダの末裔の予言として、じゃあこれは聖書の最初の創世記に出てくるけど他にも出てくるんですかって、じゃあ一丸を出していただいて、聖書の一番最後は言わずと知れた黙示録の予言ですが、ここにイエス・キリストは羊飼いとしてではなく獅子として描かれていますので、ヨハネ黙示録 5-5 読みましょう、はい、すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけません、ご覧なさい、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、
解くことができます。出てきましたね、創世記のヤコブの息子の一人のユダが後に部族となって、そのユダ部族から出た獅子がダビデ王の真の王として、末裔としてダビデの子孫血筋として生まれ、そのお方は獅子なるお方であるのだという、聖書の一等最初の創世記から一番最後の黙示録まで、イエス・キリストのユダの子孫としての獅子としての真に王権につくお方としての不思議な予言でありました。だけど私がここで考えたいのは、どうしてユダですか神様ということなんです。皆さん、ユダの悪いとこを探せったら聖書にいっぱい記録されて、聖書はあえてスキップしなかったんですから、まあいっぱいって言ってもちょっと紹介すると、いくら血の通った兄弟のヨセフが、弟が小生意気だとは言ってもですよ、1回2回じゃなく何回もカチンと来たとは言ってもですよ、このユダがエジプトに奴隷にして売り飛ばす発言をしたり、あるいはユダは息子がいましたけれども、息子のお嫁さんタマルと言ったんですが、あんまり言いたくはないですが不実なことを行ったって聖書は隠さずに書いてるんですから、いや汚らわしいというか、こんな人物がキリスト の, あの祖先としてなんでユダが選ばれたのって、じゃあ納得することないんですかって、それは一つ二つありますよ。私が挙げるとすると、まるでイエス・キリストのように悔い改めた後、自分はヨセフの代わりに私を身代わりにしてくださいと申し出たあの場面かなと。念のため、じゃあ2丸を出していただきましょうか。あ、3丸から読みましょうか。3丸、はい、じゃあ創世記の44章の33、34のところには、ああこれはイエス・キリストの祖先になるにはふさわしい言動だなと思うところもありました。じゃあ33読みましょう、はい、ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。はい、昔ヨド号という飛行機が乗っ取られた時に大臣でしたが、私が身代わりになるから人質はみんなタラップから降りて解放してくださいって、ちょっと感動する場面もあったと思いますが、歴史上この聖書でもこの捉えるならば、私をどうぞ身代わりにしてくださいとユダが申し出たことはなかなか人生の中で立派でした。みんな自分の命、自分の保身だけど、自分を差し出す、イエス・キリストが十字架で父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないでしているのですからといって、罪人の身代わりに罪のない私の体を差し出す、その祖先の言葉としてはまあふさわしいかなと。34節も読みましょうか、はい、あの子が一緒でなくてどうして私は父のところへ帰れるでしょう、父に起こる災いを見たくありませんと言って、父が恋しがっている末の弟のベニヤミンの代わりに私を人質にしてください、殺されても厭わないぐらいの、そういう良いところもありましたけれど、足し算引き算の世界じゃないから、人間は罪人じゃない人は一人もいないので、彼が自分の息子の嫁に手を出したことはじゃあ許されるか、それから自分の兄弟をエジプトに売って人生をめちゃくちゃにしたことは許されるかと思った時に、なんでユダが選ばれたのかなと。ここまで来ると私たち胸に手を当てるとね、自分も同じだって、何も立派でもない自分がどうして教会に導かれたかなって、他の人よりも数段優れてもいない何の変哲もない自分がどうして神様は私に声をかけて呼ばれたのかなって、もうこれは神の主権というほかないです。私はこれだけ才能があったので、将来これだけの見込みがあったので、神様にこれだけしてお返しする人物だと思った理由で選ばれたんだと思いますったら、自分が理由です。しかし聖書はそうじゃなく、あなたは主権者である神様によって一方的に選ばれたのだよって。じゃあ戻ってロマ書の2丸戻りましょうか。新約聖書の言葉で確認をしますと、
これを予言したヤコブがどうして長男でない、こんなにへそ曲がりの頑固な自分が、罪深い自分がざっと神様の試験で選ばれたかなって言ったら、理由はわからないんです。ただ聖書は、新約聖書は光を当ててこう解説してるんですね。ヤコブの後、モーセのところを聖書はその後に14節の後15節16節で関連付けてこのように教えています。じゃあ神様の試験と箇所を読みましょう、はい、神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。だって皆さん、子供がママ財布に1000円入ってるなら、その1000円で私はこれを買った方がいいと思う、野菜なんかいらないから、どうしてこれ買わないのって。だってママのお金だから、ママが野菜買おうが500円しか使わないであろうが、それはママの試験ですよ。子供がとやかく言うことではないです。で、神様は、神様が試験者なので、神様が慈しもうと思うものを慈しんで何が悪いか、神様が憐れむものを憐れんでどこが間違ってるか。で、私たちは神様と同等じゃないので、なんで私なんですかと言いたい。なんで私の手を離さずにずっとあなたの力強い試験のもとで導いてくださるんですかと言いたい。16節も読みましょう。はい。ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。人間の能力とか将来の可能性とか努力や願いではなく、神の試験なんです。神の自在の試験の中に入れられたのは、ただただ恵みとしか私たちは言いようがない。努力して勝ち取ったものは一つもないですよ。先ほどステンドグラス明るくなった写真よりも本当の方が明るいと思います。私は何回も夜見に来ているので。っていうのは、以前は間接光だったんです。いや、間接光でも案外明るいタイマーだなと思ったんですが、しつこい私は何度も電気屋さんにも交渉して、そして実験してみたいんですと言ったんですね。まあ、実験は手も疲れますよ。私は持ってきてもらった4本の蛍光灯を自分で持つつもりはないので、口だけなので、ずるいから、ちょっと力のある教会の人に夕方6時半に来てって言って、ずっとこう蛍光灯持っててもらってですよ。私は楽ですね。外に行ってただいいとか悪いとか言えばいいんですから。だけどその結果だいぶ違ったんですよ。いや、やっぱり直接当たるとこんなに違うんだって。まあ、だからただ働きで奉仕してもらって申し訳なかったなと思うんですけど、よく見えるんです。私が道とか、日本語がブラウン先生が作ったステンドですが、私が命って書いてある。そこに、皆さん、神様は大自然の主ですよ。大空も雲も海も全部支配しておられ、宇宙も万物も地球の地軸も全部手の中に規則的に、全く規則的に昼も夜も収めておられ、同時に歴史の主ですよ。創世記のユダから始まってさーっと後々に、いやー、神様はやがてユダ部族からキリスト生まれるという予言まで与えて、御箇所の中で本当に不思議なお方です。あれ、10はそういえば読んだかな。もう一回10を出していただいていいですか。あ、ごめんなさい、私御箇所は40は何でしたかね、すいませんね。あ、三箇所、あ、じゃあ三箇所の5章2節も読みましょうか。はい。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダ氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。昔からって創世記かな。この御箇所っていうのはイエス・キリストが生まれる700年以上前の預言者ですが、そのイエス・キリストはユダ部族が住み着いたその地域の中から、その地域にはベツレヘムってあって、ベツレヘムは後のダビデ王が出現した羊飼いの町なんですよ。その子孫としてまことの王キリストが生まれるという、まあ、だから歴史の主、歴史の巻物をざーっと綴っておられるのは、そんな手見えない、世界中の歴史は誰の意思もないと一見見えます。そうじゃないんですよ。 神様が歴史の主として綴っておられる。でステンドグラスの話に戻ると、私は命ですというのもよく見えるんです。で私この間大雪の情報の中で関東の教会に来ましたら、私の集会の前日ですかね、よくはっきり聞きませんでしたが、31歳のすごく熱心な、多分教会でみんなに慕われてる方じゃないですかね、私も棺を見ましたけど、お会いしたようなお会いしてないような何回か行ってる教会なのではっきり覚えてないんですけど、いや全然何事もピンピンしてて、不整脈も何もなく、朝なんだか来ないんだけど職場に行って連絡あったから、一緒に生活シェアハウスしてた若い人ですかね、行ったらもう冷たくなっていたとこう言うんですね。そして急遽私の集会と絡み合うようにお葬式の準備で、うわ大変だなと思って、まあ、寝たきりとかそういう人じゃないかと、31歳の男性ですし、そしてすごく熱心で、そして将来教会でも嘱望されたスタッフみたいな人だったんですかね。いや本当に深い悲しみの中で、私もそういう中でのメッセージだったから、ご遺族の方も来ていて、礼拝堂に棺もご一緒だったので、まあしかし私はこう思うってこともちょっとお話したんです。人生は長い短いじゃないって、人は長い短い、長いから幸せで、短いとちょっとかわいそうだったなっていうけど、それは人の見方で、全然長い短いじゃないって、しかもどれだけのこと歴史に残すことじゃないとしても、やったかやらないかも大したことじゃないと話したんです。どれだけのことをやったかやらないかは、人間世界の国々の時代の物差しによって価値はありますよ。しかし神の目から見たら大したことはないんです。私たちがどれほど背伸びしてジャンプして偉大なことを神にやったとしても大したことはないんです。全然大したことはない。神が求めているのはそういうことではないんです。私はさらにこうも言いました。召され方でもないと。ある牧師は講壇の上で召されたいと思って、事実講壇でバタッと倒れて本望だという方もいますが、ある宣教師は交通事故で全然何の準備もなく突然帰ってこなくなったという宣教師も牧師もいるし、交通事故であれ、寝たきりの病であれ、何であれ、召され方も実際のところ関係ない。私がお聞きした感じ、その兄弟は本当にみんなに慕われて、一途に天を思い、私は旧約聖書のエノクを思い出したっていう話をしたんです。エノクという人は何したか蚊にしたか一切聖書に記述はないけれども、あまりに主と共に歩みすぎたと私は読み込んでいるんですが、で地上の旅路終えるのを神様は待ってられなくなって、人々もエノクを慕ったでしょうが、神様はそれ以上にエノクを慕って生きたまま天に召し上げられてしまったという記録を思い出したと。神様が召し上げられても待ってられないって、あまりに主を慕え、主を愛し、主と共に歩んだので、神様の懐にさーっと上げられてしまった何かエノクをイメージしたというお話をしたんです。私たちは別に31歳でもないし、エノクでもないし、みんなそれぞれです。けれども、命の主権者は誰ですかって、命の主権者は神様です。だって私が日曜日の朝、礼拝のお話しようと思ったら、今度は90代の方が召されました。うわ、二軒のお葬式、大変だろうなって。そうしたら、そのちょっと前に、教会に関わっていた70代の方が、その方も何の前触れなく急に召されましたって、3人の召された報告を聞いて、私こう思ったんです。命は神様のものだなって。ある方は70代、ある方は30代、ある方は90代、しかし自分の命は自分のものじゃない、神様の御手の中で。だとしたら悔いなく私たちは精一杯その日その時をどれだけのことをするでもなく、人に評価されるかされないかでもなく、どれだけ主と共に神の主権のもとに配し歩んだか。そういうわけで私は先週ちょっと試したんです。最近は膝痛くなるかなと思ったら、ならない。最近階段上り下りしたせいか、そして1日2時間ずつ歩きながらお祈りしようと思って、ちょっと寒いんですけども手袋はめて2時間この辺りうろうろして、皆さんの家の前にいたらお許しくださいねこうやってね、だんだんだんだん2時間ずっと歩いてると、なんか神様と一緒だなって。で誰もいないから他に、それは夜にしても朝にしても、ああ神様と語りながら 一緒に時間を過ごすって、いや本当に素敵だなって、昔よくそうやって歩いて祈ってたんですが、膝が痛くなったりして、大切なことはそれぞれのやり方で神様に祈り、主と共に歩み、間違ったら悔い改めて、どんな偉大なことをやるよりも主権者なる神様からピタッと離れて動かない私たちの人生は、主権者はどなたですか？そうです、神様が私の主権者ですと告白して、今週もリセットしながら歩むんです。じゃあアウトラインをもう一回出していただくと、主権者が神であるならば、主権者はどこに私たちを導くんですか？絶えずキリストへ、キリストへ。今から約2000年前の世界地図を見ると、中心はローマですよ、イタリアので、全ての水道橋が、全ての、 あの水が、道が一里塚みたいにマイルストーンって1マイルごとに 石が置いてあって、いや本当に世界の中心はローマだったな、どの道から行っても全部ローマに通じるみたいに。で、人生は、ああ子供の病を通し、会社の思わぬ出来事を通し、キリストへ、キリストへと私の魂導かれてたんだなって、大きくは小さくも、毎週悲しいこと、嬉しいこと、いろんな凸凹道あるけども、キリストへ、キリストへ、あ、私導かれてるって、イエスキリストのもとにぬかずいて、悔い改めて、そしてやり直して、救い主のもとに、救い主のもとに導かれてるんだなって。じゃあもう一回10節をに進んで読みたいと思います。10節、はい、王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない、ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従う。映画でどうだったかなって分かんないんですが、時代と国の王様によっては、王爵ってまあ杖、この杖を足の間に挟んでという場面があったかどうか分かりませんが、当時はよくそういうことがあったんですかね。杖とすれば聖書では普通羊飼いですが、イエスキリストは羊飼いなので杖もて導き、しかしここでは羊飼いではなく、ライオンなので、王様なので、王としての杖を持ち、威厳を保ちながらという表現です。ここで不思議なのは、まだ創世記ですよ皆さん。他のどの国も王様なんかいたかどうかわからない時代に、やがて息子のユダが部族となり、部族を形成し、やがてその部族が国家となり、その国家に王様が現れて、全世界の誠の人、王としてのイエス・キリストが到来するという、彼方の彼方の予言の不信に、さらに加えて言えば、彼は白って北の方なんです。これはユダ部族の地域の中じゃないんですけども、エフライム部族なんですが、なんで白が出てくるかなってよく分かんないって解説する人多いんですが、ヒントはいくつかあると思うんです。やがてイエス・キリストは北の方の城に行って、城っていうとちょっと難しい話をすると、サムエル記の中にハンナというサムエル預言者のお母さんが出てきて、辛い時城に行って、そこにはテント式の礼拝所、天幕っていうんですが、天幕で礼拝をした。そこには祭司もいた。イエス・キリストは誠の祭司として、誠の礼拝者として城に登るのかというのは、5丸を出していただきましょうか。実は11、12も読めばよかったんですが、その後はこう綴られているんですね。10節の後の11節読みましょう、はい、彼は自分のロバをブドウの木に、メロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼は自分の衣をブドウ酒で、衣服をブドウの汁である。わけわかんないこと書いているようですが、一つ一つのこの要素が全部キリストに関係あるんです。城に行って、そこにはロバがいて、しかもメスのロバで、メロバの子、メロバの子ってやがてホサナホサナってってイエスキリストが世に来た時に人々は迎えて、メロバの子に乗って、戦いの象徴の馬ではなくて、平和の象徴として十字架について、天と地を結ぶ救い主として来たんだっけよなって。ブドウ酒って、この教会でも第一週は生産式でやってますが、イエス・キリストは誠のブドウの木というお説教も思い出しますが、このブドウ酒で
衣服を洗い、そして良いブドウの木に、イエス・キリストこそ良いブドウの木なんです。私たちは継ぎ木されたその枝で、やがて時間が経ったら葉が茂り実がなるんですけども、12節も読みましょうか。12節、はい、芽はブドウ酒よりも色濃く、葉は乳よりも白い。そこで描かれているイエス・キリスト様の芽は色濃く、ブドウ酒よりも葉はものすごく白い、そういうお方として、いやー、返す返すもまだ王様の国家でもない時代に、やがてそこから部族が生まれ国家になって、そして誠の王としてくるキリストがどのような目の色で、そしてそこにはメロバの子がいて、誠のブドウの木があって、そこにそれがつながれて、いや本当に不思議な予言だな。さっき言いました、1マイルごとに、昔は2000年前は石を置いて、全部この道を通っていけばローマに通じる、必ず行き着くよと。行き着いた先におられる誠の王はこんなお方ですよって。羊飼いのイメージでしたか？だったら誠の王としての獅子のイメージも、力強い王としてのイメージもお持ちください。ステンドグラスが入り光が強くなったら、くっきりよりはっきり見えました。私は昨日エリムの建設現場に行ったら、素人だから、あれ、マリアの家の真ん中だけなんでこんな穴掘ってるんだろうと思って、素人だら全然分かんないから、現場の監督の方にごめんくださいって、真ん中だけ掘ってるの、これ聖書を埋めるんでしたっけ、何でしたっけって言ったら、いや、そこはエレベーターですよって、エレベーター下までスーッと落ちないといけないから、エレベーターとかここまで掘ってあるんですって聞いていたんです。新聞カップで途中見ても、しかしやがて図面でおぼろげに見たような、ああ、ここにこういうの立って、この位置がエレベーターになるんだろうなって、いずれは必ずそうなります。途中は素人目の私にはめちゃくちゃにしか見えないんです。全ての道はローマに通じらなきゃ、キリストに通じるんです。その時、ああ、だからあの回り道は私の人生に3年間必要だったんだなって、あの出来事はこのキリストにたどり着くための神様が用意した道の途中だったんだなって、後から分かることがよくありますよ。さあ、先ほども見た40、もう一度出していただきましょうか。40を見ると、ベツレヘム、別名エフラテ、寒村だったんです。そこから誠の王が、なんであんな町から出るって、いや、そこから登場する、それはユダ部族の中のベツレヘム、エフラテだった。だんだんだんだん狭まっていって、そしてやがて処女から生まれるとなって、イエス・キリストが誕生するように、私たちの人生もそのごとくです。最初おぼろげに教会って聞くことがあって、10年後にクリスチャンと出会って、その5年後に人生でちょっとした出来事があって、聖書をふっと手にするようになって、その3年後にすごく関心を持ち出して、その2年後に捕らえられて、ああ、私の人生は遠くから近くからぐるぐるぐるぐる回って、最後はキリストに捕らえられる、全ての道はイエス・キリストへだったかなって。あのスイマーの池江さんという方の病気の公表は本当にみんな驚いたと思います。いや、重大で、いや、こんなことあるかなと。ただ私気になったのは、ニュースの中で彼女はこう言ってますって、あれ、これ聖書の言葉だよなって。神様は耐えられない、超えられない試練に合わせませんからって、まあいろんな本にもよく出てくるんですが、もともとは聖書の中で、神様は私たちに耐えられない試練を与えないどころか、脱出の道まで備えてくださるというのが本当の聖書の言葉ですけども、私いろんなところに聖書散りばめられているんじゃないかなって。あるドラマの中には、羊飼いが巨人を倒せるかって、あ、これ聖書の、あのダビデがゴリアテを倒した場面のモチーフに、こういうふうにこの場面で使うんだと思ったり、あるいは新聞の中で、働かざる者食うべからずと、あ、聖書の言葉だよなって、額に汗して働くものだって、いろんなところに聖書の言葉が散りばめられていて、よく見つめていったら、これ何の言葉、もともと出典どこって、あ、聖書なんだって、世界中のいろんな出来事のあちらこちらに聖書の言葉があって、神様へ神様へと導くように、人生も
イエス・キリストへ導かれてるんじゃないかな。ある人はモニカ先生と出会って少しずつ導かれて、ある人はもしかしたらゴスペルを通してこれから導かれる人がいて、ある人はカフェを通して導かれて、でも私こう思ったんです。この間行った教会で棺の周りにご親族がいて、31歳はあまりにきついなって、お父様はアメリカ出張からいきなり戻ってこられたということで、どんな思いかなと思われたんです。しかしこれだけ純粋な兄弟であったなら、一粒の麦地に落ちて死ねば実を結ぶってあるけども、このあとご家族が一人また一人と本人が信じていた信仰に関心を持ち、聖書に出会いイエス・キリストに触れることになったらいいなって、もしかしたらきっとそうなるんじゃないかなって。だって随分前にイスラエル旅行に行った時に、かつて一人しかいない子供さん亡くした人が涙の悔い改めをしていきなり洗礼という場面に出くわしました。珍しい話ではないんですね。またこの間話したように、うちの娘たちがやってる教会のそばに越してきた方はお寺さんの息子さんでしたけど、しかし近くに教会があるから少しずつ近づいて、去年のクリスマスに夫婦揃って洗礼を受けるという。だから誰がどういう道を通って、全ての道はローマじゃなくてイエス・キリストに通ず、ああ私たちもキリストへキリストへと導かれてくる人生だったんだな、長い短いではない、何したしないでもない、最後がどういう終わり方でもない、大事なことは神に導かれ、神の力強い主権でぐいぐい引かれてキリスト様にたどり着きました。そして誠のブドウの木であるキリスト様からもう二度と離れませんと、そして毎週キリスト様にぬかづいて悔い改めて、今週も主権者は神様、そして私たちはキリストのもとへぬかづいて歩んでいきたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日のユダという息子に関する、予言のようなヤコブの言葉を通し、主権者は神様です、私たちはいつ何時もキリストのもとに導かれています、そのことを覚えてしばらく黙祷いたしましょう。先週右往左往することがあるいはあったでしょうか。私たちの起点は一度引き寄せられた、すべてはイエス・キリストの身元です。イエス・キリストのもとにぬかづいて心を明かし、会話し、祈り、告白し、悔い改め、その瞬間からまた新たな人生の1ページがスタートします。今日新たな週の初めにもう一度仕切り直しをし、イエス・キリストの御名によって祈り、新たな一週間を主権者である神を認めながら、救い主イエス様と共に喜んで歩んでいきましょう。ピアノを大きくしていただきますので、ご一緒にお祈りをしましょう。この1週間の祝福のために、また正志先生、栗田先生の1週間の旅の守りのために、北姉妹や病気がちの方々のために、エリムの建設工事のために、そして今日の午後開かれる総会の祝福のためにお祈りをしたいと思います。それではどんな言葉でも心を合わせ、ご一緒に祈りを捧げましょう。祈りましょう。天のお父様、ご一緒に心を合わせて祈りを捧げる祈りを、あなたが豊かに天に引き上げてくださるように、
私たちの人生の主権者は神様ですから、そして全ての道はイエス・キリストの救いにつながっておりましたから、出会ったことをありがとうございます。これからも多くの方がイエス・キリストの身元に導かれますようにお願いします。弱りがちな心を強め祝福してください。岩尾姉妹や北姉妹や古谷姉妹や小玉姉妹や、またその他の体調の優れない方々をあなたがお強めくださるように、受験生と家族を祝福してください。エリムの建設工事が速やかなることをよろしくお願いします。天のお父様、あなたをどんな時も見上げて、みんなで励まし合って前進できるように、この一週間を特別のものとしてください、ね、それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちの人生は自分が舵取りをしているように思いますが、本当の主権者は天地万物を作られ、歴史を支配し、私たちの命を握っておられるあなた様であることを改めて告白します。そしてイエス・キリスト救い主のもとで救いをいただき、主と共に今週一週間も歩めることを感謝します。どんなにがっかりすることがあってもイエス様と共に立ち上がることができますから、ありがとうございます。ここに集まったお一人びとりと、インターネットを介して礼拝している方、全国に散らされている方々に、あなたが豊かに触れてください。私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、あなたこそ我が人生の主権者です。イエス・キリストが救い主であることを告白します。心の扉を開き、今日もイエス様を王座にお迎えします。主と共に歩みますから、導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。